主イエスのガリラヤ伝道。イエス様はガリラヤ地方を中心に神様の国のこと、神様の愛のことをたくさんの人たちに語りました。このところ私たちはこのガリラヤ伝道、イエス・キリストのガリラヤ伝道というところを毎週日曜日、週を追うごとにこれを中心に読んでいるわけであります。神様の愛というのは一体どんなものなのか、そんなことを例え話を使ってお話をしたり、またある時は生きることの苦しさを抱えている人たちと出会って、その方たちを憐れみ、慈しみ、必要に応じて病を癒し、あるいは奇跡を起こしたり、そんなエピソードがずっと綴られていて、それを私たち毎週日曜日ごとに聞いてきたわけであります。それがそうした人々の間でイエス様がなさった技を人々が感動のうちに覚え、人に語り継がれ、広がっていき、とうとうそれが文字になり、福音書という形で書き留められることになりました。きっともっともっといろんなドラマがあったと思います。聖書に書かれていない多くの働きもあったでしょう。お話もいっぱいしたでしょう。奇跡もあったと思います。けれども福音書というのはイエス・キリストの武勇伝ではありません。福音書がイエスの目覚ましい活躍ぶりで埋め尽くされているわけではないのです。伝道旅行中にあった苦労話ですとか、イエス様がこんなこと言ったのか、ちょっとびっくりさせられるような言葉が出てきたりします。そんな箇所から私たちが神の御言葉を聞き取って神様の愛を感じ取るというのはちょっと難しいですよね。今日の福音書の箇所どうですか皆さん。さらっと読むとこれはそうした難しい部類に入ってくるのではないでしょうか。難解な言葉が随所に出ています。例えば、小さな者の一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。もし片方の手があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。もし片方の目があなたをつまずかせるならえぐり出しなさい。地獄では宇治が尽きることも火が消えることもない。ぎょっとするような言葉が並んでおります。イエス様こんなこと言ったのか、そんなふうに思わされてしまうのであります。人は皆火で塩味をつけられる。これも難解な言葉ですよね。どう解釈したらいいんでしょうか。今日はこうしたイエス様の言葉と私たち向き合っていかなければなりません。今日の旧約聖書のテキストもちょっと気が重くなるような内容ではなかったですか。民数記にあるのはカナンの地を目指して旅をする、長旅をするこのイスラエルの民がですね、不平不満を言い出したんです。肉を食べさせろ、エジプトでは魚をタダで食べれたのに、キュウリやメロン、玉ねぎやネギやニンニクが忘れられないなどと泣き言を言い出すのであります。それほどこの荒野の地をずっと長旅をしていくのは食料も尽きて ひもじい思いをして大変だったということですよね。でそのグループを、大きな大群の群れを率いていたモーセは神様にこんな言葉を言いました。私一人ではとてもこの民すべてを追うことはできません。私には重すぎます。どうしてもこのようになさりたいなら、どうかむしろ殺してください。モーセはこのように、自暴自棄な言葉を神様にぶつけたのです。でこういったところに、私たちの関心というのはまず向かいがちだと思いますけれども、今日の聖書が私たちに語りかける神の言葉、メッセージはそこにはありません。こうしたイスラエルの民たちの不平不満の声ですとか、先ほどのイエス様の過激な言葉にこう覆い隠されてしまいそうになるのですが、メッセージの中心は別のところにあります。民数記でしたら、そこをよく読むと、幕屋に集められた70人が霊に満たされ預言状態になったわけですけれど、その預言グループに招かれていなくて、幕屋に行かずに宿営にそのままとどまっていた人たちの中に2人の人物がいて、その2人が預言を語り出したという現象が起きたわけであります。モーセの弟子ヨシュアはですね、そこでモーセに向かってこう言ったんです。あの人たちが預言するのをやめさせてください。彼らにはそんな権威も資格もありません。招かれていないんですから、正しくないです。ヨシュアはモーセにそのように進言したんです。するとモーセは言いました。あなたは私のためを思って妬む心を起こしているのか。私は主が霊を授けて主の民すべてが預言者になればよいと切望している。モーセはこのように言ってですね、勝手に預言状態になったエルダドとメダド、この二人を非難しないのです。でこの出来事につながっているのが今日の福音書の前半部分になります。先生、あなたの名前を使って勝手に悪霊を追い出しているものを見たんですけれど、私たちに従おうとしないのでやっちゃいけません、やめさせようとしました。このように告げに来ました。するとイエス様は言われました。やめさせてはならない。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい。私たちに逆らわないものは私たちの味方なのである。イエス様の名前を勝手に使って悪霊を追い出していた人たちのことをイエスは非難していないんです。モーセの霊もイエスの霊もどうですか、どちらもとても考えさせられる御言葉です。モーセはヨシュアにこう言いました。あなたは妬む心を起こしているのか、妬んでいるの、こういうふうにモーセは言ったわけですよね。ヨシュアの妬みを指摘した。でイエス様は弟子たちにこう言いました。私たちに従わないので、弟子たちはイエス様にこう言いました。私たちに従わないのでやめさせようとしました。弟子たちも妬み、やっかみ感じたようです。ヨシュアの不満、イエスの弟子の不満、言葉こそ違いますけど不満の出どころは同じです。誰かがイエスの名前を勝手に使って悪霊を追い出していた。この出来事はですね、 イエスが知らないところで起こったようです。つまり弟子たちだけがそこにいたということのようですね。ですから弟子たちはそのところを見て目撃してイエスに言いつけに来たわけであります。ですから私たちに従わないのでとこういうふうなことを言っていますから、この私たちというのは弟子たち自身のことであって、イエス様はこの中に入っていないんですよね。イエスの弟子でもないくせにそういうことを勝手にやってもらったら困る、そう言ったのであります。無免許、無資格、こういう状態で、まあ私どもの言い方で言うと医療行為を働いた、そんな感じです。これはもう私どもの感覚からしましても確かに良くないことですよね。けれどもイエスは辞めさせることはない、こうおっしゃったのであります。弟子たちは免許のこと、資格のこと、権威のことを問題にしたのであります。社会の中のこの立ち位置を問題にしたのですよね。で、これは社会生活を営む私たちも同じ感覚で受け取るのではないでしょうか。けれどもイエス様はそうじゃなかった。イエスは社会における資格ですとか免許ですとか権威ですとか、そういうことを問題にしないのです。ここに私どもとイエスの立ち位置に大きな違いがあるということに気づかされるのです。先週の福音書のテキストをちょっと思い出してみてください。イエス、先ほど子どもたちにもちょっとお話しした内容です。イエス様が十字架の苦しみという大きな心の重荷を抱えているときにですね、弟子たちが議論していた。で、何を議論していたかというと、12人の中で一番偉いのは誰かということを話し合っていた、論じ合っていたのであります。誰が一番偉いのか、ランクはどういう順番か、自分の位置、立ち位置というものを比べ合っていたということですよね。で、それに対してイエス様は言いました。一番先になりたいものは一番後になりなさい、すべての人に仕えるものになりなさい。これは今日の先ほど読んだ福音書の直前の部分の記事であります。ですから今日の出来事と先週の御言葉の出来事は関連しているということです。誰が一番偉いかと問うことは、自分が社会にあってどこに立っているかということを問うということですよね。で、社会生活を送る私たちはどうですか、この意識から逃れることはできないと思います。弟子たちもそうでした。ヨシュアもそうでした。ではイエス様はそうした社会の中での秩序、立ち位置、これに無頓着だったのかというと、決してそういうわけではありません。イエス様のこんな言葉がマタイ福音書に載っております。偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。羊の皮をまとっていながら、実は中身は貪欲な狼。偽物はやっぱりいたっていうことですよね。けれどもこのように注意を促したイエスではあるんですが、弟子たちのように自分の位置が、立ち位置がどこなのかということについては、イエス様は全く自由なお方でありました。 私たちに逆らわないのなら私たちの味方なのだ。つまり偽物のでなければいいではないか、貪欲な狼でなければいい、こういう立ち位置にいることがわかります。イエス様は一般社会の立ち位置にはいません。どこに立っているかは明らかです。神様の立ち位置に立ってお話をしていらっしゃいます。そこでは誰が一番偉いのかとか、免許を持っているかとか、資格はあるのか、このような見立てはないのです。今日の、出来事もそうなんですけど、イエス様の行いあるいは言葉というのは大変ラディカルでありますから、イエス様の言葉を私たちが実生活の中でそのまま実践をしようと、これ大事なことですけども思うと、いろいろとこう社会との軋轢があったり支障が起きたりということもあると思います。けれども支障が起こるからイエスの言葉は役に立たないということではございません。このイエス様の立ち位置、これは私たちの命の在り方、私たちの社会の中での生き方をとても具体的に示してくださったのであります。ですからいわば私たちにはないイエス様独自の視点というのがあるので、これを私たちは見習いたいし捨てることはできないのです。それを保ちながらイエス様がどんな言葉をおっしゃったのかというのを心に留め置きながら社会を生きていくこと、それが信仰者キリスト者の生き方でございます。そこに立ってこそですね、この地上に御国を来たらす、こういう働きに私たちも私たちなりに参加していくことができるのです。そして今日の御言葉に習うのならば、この御国を来たらす働きというのはクリスチャンだけがするわけではございません。キリスト者でしかできないわけではありません。そのことは今日の御言葉から私たちが教えられる大切なメッセージです。今日の説教の前半で少し触れたイエス様の手厳しい言葉については詳しくお話しできませんでしたが、私思うんですが、きっと当時のイスラエルの人たちはこのような言葉遣いや表現をしながら会話をしていたのではないかと思うのであります。この例えの中に片手になってもなんていう言葉がありますが、例えば私が子供の頃、いや青年の頃もそうですが、片手落ちなんていう言い方は普通に使われていましたけれども、どうですか、この頃はほとんど聞かれなくなりましたよね。昭和の時代は咎めなく使われていた言葉というのは今は使わなくなっている。それと同じ現象がここにあるのではないかなんていうふうなことを思ったのであります。裏を返せば、民衆たちの言葉遣いと表現でイエス様もまた会話をしていたということですよね。人間社会のただ中に生き、人々と同じ言葉で会話をし、気取ることなく神の国を語り、生活に欠かすことのできない水を使って洗礼という恵みを授け、毎日のご飯、パンとブドウ酒でご自身を表されたイエス・キリスト、私どもの実生活にこのように密着しつつも、このお方は神様の立ち位置から離れることは決してなかったのです。お祈りしましょう。主なる神様、 イエス様がはっきりとお示しになったあなたからの言葉、あなたからの技を聞くことができました。どうか社会を生きる私ども、イエス様に倣ってその御言葉をこの地上で行い、御国を来たらすことができますように、そのために私たちが用いられますように、私たちを整えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。